海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です。
海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、先週は世界の漫画についてゆるく考える会があった関係でちょっとイレギュラーになりましたが、今回からまた今まで通りやっていきたいと思います。今回は海外漫画ラジオ第104回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、私先週は東京に行ってまいりまして、はい、その説は原さんどうもお世話になりました。
とんでもないです。
はい、で、まあ、あのゆるく考える会にもちょっと参加させていただいたりだとか、はいはい、うん、あとあのね、板橋のあのメゾンプチルナールさんを訪問したりだとか、はいはい、あとお茶の水のあの明治大学米沢義弘記念図書館に行ったりだとか、うん、あとまあいろいろあの漫画もいっぱい買ったりとかしました。
はいはいはい、はい、なるほど。
そんな感じであの結構充実したという気になりました。はい、
はい、あの YouTube でもね、ぼちぼちその辺の、メゾンプチルナールさん訪問した動画とかアップしたりしてましたよね。
あ、はい、あ、そうですね、はい、あのアップしておりますので、よかったらね、あのご覧いただけたらと思います。
はい、あのこの後他にもいくつか上がるんじゃないかと思います。
はい、
はい、僕の方なんですけれども、ちょっと前にですね、あるウェブサイトでインタビューを、してもらって、そのインタビューが公開されておりますカルチャーウィーバーっていう会社のウェブサイトでして、で、そのカルチャーウィーバーってね、もともとデジタルカタパルトにいた平柳さんっていう人が、
はい、
やってる会社で、まあ、そういうつながりもあって、インタビューをということで、インタビューを答えさせていただいております。バンドデシネの翻訳の、仕事についてね、まあ、仕事の仕方とかというより、なんていうか心構えとか、あるいはどうして翻訳者になったのかと、そういう話ですけれども、いろいろ答えてますので、興味がある人はぜひ、ご覧ください。リンクを貼っておきます。はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しを先に言っておきますと、北米コミックス2024年3月売上上位作品、それからアメリカのコミックスライター、アーティスト、研究者、トリナ・ロビンス死去、それから植地武史プレゼンツ、タイお土産フェア下北沢古書ビビビ、5月1日から6日、それから最後に第18回日本、国際漫画賞作品募集開始ということになりますね。はいはい、順番に見ていきましょう。まずは北米のコミックスの2024年3月の売上上位作品についての話題ですね。いつも参照しているギークカルチャーのオンライン専門誌 ICV2 に、2024年3月のコミックスの売上についての記事が4本上がっているので、それらをまとめてご紹介します。4本上がっている記事がトップ50コミックス、それからトップ20グラフィックノベルス、それからサーカナブックスキャンというデータを使ったトップ20アダルト&キッドグラフィックノベルス。この前2つのリストが載ってるんですけどね、1つの記事にね。それからもう1つサーカナブックスキャンのトップ20オーサー漫画スーパーヒーロー、グラフィックノベルスということで、これは3つのオーサー漫画スーパーヒーローっていう、この3つのねリストが載っているという、そういう記事でございます。はい、最初の2つはコミックハブシステムを利用して全世界3000店以上のアメコミ専門店125店から抽出したデータですね。残りの2つの方はサーカナブックスキャンのデータに基づく売上データで、電子小売業者、チェーン店、量販店、独立系書店などを含む1万6000箇所以上の場所からデータを収集して市場の 85% をカバーできているという、そういうリストでございます。はい、それでは最初のトップ50コミックスですね。これはコミックの、まあ、専門店のリストなんだけど、特にコミックブック、あのペラペラのね、コミックブックの、ベスト50ということになります。はい、で1位がアルティメット X メン1号ってやつね。これも過去にもあったのかもしれないけど、新しく出たものですね。それから次、アルティメットスパイダーマンの3号。次が、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ザ・ラスト・ローニン 2リエボリューションということで、これ、こういうのが出てるのね、今ね。
リエボリューション。2になったんですね。
これね、売れてるとやっぱこういうふうになるんですね。すごいな。
はい。
はい、これの1号。それから、4位がスペクタキュラースパイダーマンの1号、5位がバットマンの145号ということです。で、1、2の、アルティメット X-Men なんですけど、これなんとピッチももこさんの、X-Men なんだったね。で、日本を舞台にした、作品で、まあ、中も全部ピッチもこさんがやられてるっぽいですよね。
素晴らしいですね。
はい、ちょっとね、気になりますよね。まあ、いずれ単価出るんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、日本でもすごい人気ですもんね。
ね、はい、ということでした。そして4位のスペクタクラースパイダーメン、スパイダーメンですね、の1号、はい、これはね、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレスのスパイダーマンがチームアップするという話です、
ね、なかなか面白そうな
、はい、というね、まあまあそういうようなことでございました。はい、続いて、トップ20アダルトグラフィックノベルスということですね。これはだからコミックショップ専門店で、売られた、単行本グラフィックノベルのベスト、20ですね。5位まで紹介しますが、1位がドッグマンの12号、あ、12号で12巻ですね。
はい、
はい、続いてティーネージミュータントニンジャタートルズザラストローニンということで、うん、まあ、これずっと乗り続けている、うん、さっき のコミックはそれの続編っぽいものが出てるらしいという話ですね、うん、はい、3位がアルチメットインベージョンの、1号1巻、はい、4位がサムシングイズキリングザチルドレンの7巻、それから5位がスケアレントフットっていう作品のようですね。
はい、
で1位のドクマン、これ3月に、12巻が出たそうです、で、子ども向けの作品ですけれども、こうやって専門店 の1位になったりするわけですね。
本当ですね、
ま、はい、続いて3位のアルティメットインベージョン、これはマーベルのスーパーヒーローものですね、はい、で5位のスケアレントフット、これなんかね2021年に出版されたものが改めて今5位になってるっぽくて、その理由はちょっと分かんなかったんだけど、
はい、
あるんですかね、メディア化とかね。
あ、どうなんですかね、ちょっと私も知らないですね。
うん、なんかこう子供がいる親たちのことを描いた作品で、まあ、子供がなんかこう連れ去られるとか、なんかそういう話だったのかな、ちょっと詳しくはよく分かってないんですけれども、そういう作品になります、ね、はい、ということでございます、続いて今度はサーカナブックスキャンの方ですね、トップ20アダルト、グラフィックノベル、それからまあこの後キッズグラフィックノベルも見ますが、まずアダルトの方からいきます、はい、1位が、僕のヒーローアカデミア37巻、2位がスパイファミリー11巻、3位がワンピース105巻、はい、4位がチェンソーマン14巻、5位がベルセルクのデラックス版の1巻ということで、まあ、全部この漫画でございました。
はい、
でですね、これ、20まであるんですね。20まで見ても日本の漫画と俺だけレベルなアップな件しかなかったですね、今回は。
ああ、なるほど。まあでもおなじみのなんかラインナップって感じですね。
そうね。とはいえこの中にさ、なんかこう、はい、ほら、ティーネージミュータント忍者タートルズとか入ってることは結構あったんだけど、もう今回は純然たる日本の漫画と俺だけレベルアップな件だけだったな。はい、
ね、
ということですね。まあ単行本は、ね、そういう感じになりがちでもあるということですね。はい、次、トップ20グラキッズグラフィックノベルスということで、子供向けのグラフィックノベルですね。1位がドッグマンの12巻。2位がキャットキッドコミッククラブの5巻、3位がドッグマンの11巻。4位がベイビーシッターズクラブの15巻。5位が、アミュレットの9巻ということでね。アミュレットの9巻は前回お話ししましたね。日系の作家の人が書いてる作品でした。はい、これもね、本当に強いものが強いっていう感じになったんですけど、ドッグマンおよび、グラフィックスの作品がほぼほぼ占めて、
で、ね、
まあ、新しいものとしてはビッグネイトっていうシリーズがあって、それの This Meets War っていう巻、これ30巻目だそうですけどね、それが入ってましたけど、まあ、それでもやっぱり売れ線のシリーズの新刊が出たっていう、そういう感じですね。 はい、次が、トップ20、オーサーグラフィックノベルスということでね、まあ、作家に注目したリストになります。はい、これはなんとですね、1位から5位まで全部、俺だけレベルアップな件でした。
おお、すごいですね。
はい。で、しかもですね、今5位までって言いましたけど、実は8位まで全部俺だけレベルアップな件です。
アニメ効果ですか、これは。
まあまあ、そうでしょうね。で、8巻まで全部入るということですね。
はい、いやー、
はい。そんな感じです。で、まあ、20位まであるんで全部見てみると、9位にウィリアム・モローっていう人のザ・ホビット、あ、グラフィックノベルってことで、ホビットのグラフィックノベル版。はい、ただこれ、すごい古い作品で、2000年ぐらいの作品。でもこのグラフィックノベルのリストは、あ、グラフィックノベルっていうか作家とかに注目したリストはそういうこと結構起きてますよね、古い作品がね、
あ、そうですね、
出てくるとかね、はい、でそれから16位にデューンのグラフィックノベルの一巻が入ってました。
おお、さすが、これは映画効果ですかね。
ですかね。で、これは今ちょうどね、はい、去年今年ぐらいに本で読めるようになってる
漫画ですからね。ね、はい、
まあ、その同時代感みたいなのを感じられていいですね。
で、嬉しいですね。
はい、で次が、トップ20漫画グラフィックノベルスってことで、漫画の、単行本のリストですね。これも、はい、あのさっきの、何、大人向けのグラフィックノベルと全く一緒でした。
あ、なるほど。
ヒロアカ37巻、スパイファミリー11巻、はい、ワンピース約5巻、チェーソーマン14巻、ベルセルク、デラックス版1巻ということです。はい、で、もうほぼ、なんか珍しいも、真新しいものもないんですけど、17巻に薬屋の独り言の第11巻が入ってまして。
はい、おー、そうなんですね。
はい。これもだからアニメ効果ですかね。
なるほど、なるほど。
って感じでした。はい。最後に、スーパーヒーローのグラフィックノベル単行本ですね。1位がティーンネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズのザ・ラスト・ローニン。2位がティーンネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ、ザ・ラスト・ローニン・ロスト・イヤーズ。サインがゴジラ VS でも、X コング、ゴジラ対コングですね、ザ・ハンティッドっていう作品が入ってましたね、
はい、
で4位がディズニー漫画のティム・バートンズ・ナイトメア・ビフォー・クリスマス、ザ・バトル・フォー・パンプキン・キング、5位がザ・マンダロリアン・アンド・チャイルドっていうことで、ジェフリー・ブラウンの作品で、これもここしばらく入ってましたね、はい、ということで3位にゴジラ、かけるコングが入ってまして、これなんかちょうど今映画やってるの、ゴジラ×コング新たな帝国っていうのが。
そうですね、これも映画公開ですかね。
そう、はい、なんかそういうのことをちょっと書かれてましたね、
はい、
はい、で、あとは12位にスーパーマンザ・シルバーエイジ・オムニバスっていう、あの、うん、スーパーマンのシルバーエイジのね、多分アンソロジー的なもの、
はい、
入ってました。でそれから似たような感じで15位にバットマンビヨンドザアニメイティッドシリーズクラシックスコンペンディアムっていうのが入ってて、アニメ化されたやつですかね、25周年記念っていう。で、どちらも結構高額なんですよ、なんかね、60ユーロとか、あ、ユーロじゃない、60ドルとか70ドルとかだから、まあまあな値段になるでしょう、1万円近く、1万超えたりするのかな、それぐらいになるっていうね、それが結構売れてるっていうのがちょっと面白い、作品でしたね。
なるほど、マニア向けの作品ですね。
まあそういうことですね、
はい、
ということでね、3月の売上上位作品を振り返りました。はい、続いて、コミックス作家の訃報ですね。アメリカのコミックライター、アーティスト、研究者、トリナ・ロビンス死去ということで、ICV2 で、4月11日に公開された記事です。
はい。
はい。コミックライターでもあり、アーティストでもあり、研究者でもあるトリナ・ロビンスが4月10日に、亡くなりました。85歳だったそうです。でトリナ・ロビンスは1938年生まれということで、幼少期からコミックスが、好きだったそうなんですけども、とりわけコミックスに登場する女性キャラクターが好きだったと。で成人してからはファッション関係の仕事を経て、1970年あたりから、本に関わる仕事を始めて、コミックスの作家としても活動し始めるということだったそうです。で女性作家だけで作られたIt Ain't Me, Babe コミックスっていう、そういうアンソロジーがあったそうで、そこにも、まあ、関わったと。 ということですね、うん、でそれから1972年にウィミンズコミックスっていう女性向けのアンソロジーが作られたそうなんですけれども、ここにもかなり関わったと、だからコミックス業界における女性みたいな問題にずっと、興味を持ち続けた人でもあったし、その当事者でもあったということだそうです。でその後はスーパーヒーローもののコミックスなんかも描いたりしてね、
はい、
まだ女性作家が多くなかった時代に、活躍した貴重な女性作家ということで知られているそうです。で、1980年代以降、特に後半以降か、80年代後半以降は漫画研究者としても活動して、コミックスにおける女性の活躍を掘り起こす活動をずっと展開していたということなんです。
いやちょっと興味深いですね、これね、うん、女性向けのアンソロジーとかなんか読んでみたいですね、どんな作品なのか。
そうですね、まあ、今やね、うん、コミックスはとはいえ女性作家って、あの原作者も作画やってる人も、うん、カラーリストも活躍してると思うけど、
バン
ドでして、ね、より女性が多いような印象はあるけれども、
うん、
まあね、とはいえそれもね最初からそうだったってわけではないのと、あとトリニー・ロビンス、ちょっと僕これうろ覚えですけど、2000年とか2010年とかだったかな、京都で、あの漫画研究の大会、国際的な大会が行われた時にいらっしゃってたんじゃないかなっていう気はしますね。
そうなんですね、来月もされてらっしゃったんですね、
確か。ちょっとうろ覚えですけどね、
はい、
はい、ということで、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、続いて海外漫画関連のフェアのお知らせですね、見出しが上地武史プレゼンツタイお土産フェア下北沢古書ビビビ5月1日から6日ということで、レッド&ベリードという X のアカウント、まあ、これ多分上地武史さんのアカウントなのかなと思いますが、その X のアカウントで4月24日になされたポストですね、そのポストを読み上げます。昨年末下北沢古書ビビビにて開催された上地武史プレゼンツタイお土産フェアがゴールデンウィークに復活、今回は過去最大量となるタイバーツコミックの在庫と、はい、自らのコレクションも持ち帰り大放出。開催期間は5月1日から6日まで、他で、よそで絶対買えない物が必ず見つかる、古書ビンで君も散財っていうねそういう、ポストなんですけれども、はい、下北沢の古書ビビ、まあ、有名な古本屋さんで僕も何度も行ったことありますし、それからあとね、バンドデシネの現象とかもちょっと売ってたりするんですね、ここね。
なるほど。
はい、その古書ビビビビでゴールデンウィーク中の5月1日から6日にかけて、上地武史プレゼンツ対お土産フェアを開催すると、はい、いうことです、はい、で、X のポストには写真が載ってまして、その写真を見るとね、はい、日本の漫画の翻訳なのか海賊版なのかみたいなそういうような、はい、ものとかタイの漫画とかがね並んでおりました。
いや、なかなかタイの漫画を見る機会ってねないと思うので、まあ確かにね、うん、ね、ちょっとなかなか貴重な機会じゃないかなと思いますね。
はい、興味がある方はぜひ訪れてみてください。はい、最後に日本国際漫画賞関連の記事ですね、第18回日本国際漫画賞作品募集開始ということで、日本国際漫画賞のウェブサイトで4月12日に公開された記事ですね。日本国際漫画賞っていうのが2007年に創設された日本の外務省が主催する、賞なんですけれども、なんと早第18回目を迎えるということで、はい、その作品募集要項が発表されております。で、まあ、普通いわゆる作品募集要項っていう感じで味もそっけもないものなんですけれども、
はい、
ただ見てみるとね、いろんなことが分かります、応募時点で制作から3年以内の作品、海外で出て3年以内の作品を送ってくださいとか、それからと日本以外の国籍を有する者が応募する資格がある、まあ、要するに外国人ということですよね、
はい、
それからと応募者は著作権等の正当な権限を有している必要がある、ただし出版社も応募できるというふうに書かれていて、その場合は作者に確認する必要がある、出すいい、それだったら出版社が出してもいいよっていうふうにはなってましたね、
はい、
で応募期間が4月12日から7月5日っていうことで、まあ、3ヶ月弱ぐらいですかね、
はい、
で選考をするのは日本の出版社、漫画を出版している出版社の、人たちがまず選考する第一審査をして、その後に日本国際漫画賞の審査委員会が選考すると、 こういうふうになっているようです。で、応募作品の中で最も優秀な1作品を日本国際漫画賞を最優秀賞に選び、その他、優秀な3作品を日本国際漫画賞を、優秀賞、それからあと11作品程度を入賞とするっていうことですね。で、発表時期は明記されてなかったですけど、去年の感じで言うと年末に発表はされるのかなっていう感じかな。
そうですね。
ね、そうですよね。
そのぐらいでしたね。はい。
で、受賞式は年明けて2024年の2月下旬から3月上旬というふうになっておりました。
はい。楽しみですね。どんな作品が集まるのか。はい、
そうですよね。そしてね、やっぱなんかこうずっと課題、まあ、勝手に僕らが課題だと思ってるのは、日本国際漫画賞は課題かと思ってるかどうか知りませんが、はい、僕らが課題と思ってるのは、世界賞に選ばれてもそれが出版されないっていうことなんですけども、
いや本当にそうですね。
でもここね、とりわけ台湾の漫画なんかは出版されるケースも出てきてますから、はい、まあそういったところも、ね、変わってくるのかどうかとかも見守りたいなと思っておりますね。
はい。
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回にお会いいたしましょう。
ありがとうございます。